本日は静岡支局の佐伯太郎記者です。佐伯さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
明日から大型連休、ゴールデンウィーク始まりますが、佐伯さんどっか出かける予定とかありますか？
そうですね、いろいろ温泉とか行きたいなと思ってたんですけれども、今回のニュースレターにも書いた通り、少しバタバタしてきちゃったので、多分実家に帰って、実家でちょっとのんびりして、また静岡に戻ってきて、連休終わっちゃうのかなという感じですね。あとはもう静岡の近場のサウナとかで整って終わりかなという感じなんですけど、ぜひね、海外とか行きたかったんですけど、ちょっと難しい感じになっちゃってますね。
そうですね。それほどちょっとバタバタしてるというのが、今日のニュースレター、短期決戦の静岡県知事選挙、焦点はというタイトルですね。これ、内容はどんな内容でしょうか？
私が今いる静岡ではですね、年度明けすぐの4月の初旬にですね、川勝平太知事が突然辞意を表明して、で、メディアも、私含めメディアもですね、で、県議会もかなり慌ただしく動いていまして、で、当然辞職があったので、選挙もあるんですけれども、告示日が5月9日、告示日というのは、その選挙戦に出る人たちの、顔ぶれが揃う日なんですけれども、が5月9日で、で、投開票日が26日、川勝知事の辞意表明から2ヶ月後にですね、新たな知事が誕生するという異例の短期決戦になってまして、これ自体の解説もしてるんですけれども、そもそも各都道府県には当然1人ずつ知事がいるんですけれども、普段の生活でなかなか知事の働きであったりですとか、選挙の動きを感じるっていうことは、私もこの仕事するまで、正直ほとんどなかったので、今回のレターでは、静岡県のですね、今回の知事選を軸にしながら、そもそも知事って何をしているんだろうですとか、あるいは静岡に限らずですね、今回の知事選が、例えばリニア中央新幹線とか、全国区の、課題もあるので、そういった全国区の課題から見た争点ですとか、知事選があると基本的に各候補者に、例えば自民党とか、国民民主党とかが、推薦をつけたりとかするんですけれども、それってどうなってるんだろうって言ったところを、全般的に解説できたらなと思って、書かせていただきました。
まずその川勝県政なんですが、15年で幕ということなんですが、この知事の評価はどんな感じなんでしょうか？
こちらは以前ですね、ちょっとどのくらい前だったか忘れてしまったんですが、ニュースレターにも書かせていただいたんですが、川勝知事が全国的なニュースになるというと、やはりリニア中央新幹線ですね、
そうですね。
東京から品川を経由して大阪に結ぶリニアなんですけれども、で、こちらの着工にですね、懸念を示すといったこともありまして、どちらかというと、いわゆる劇場型ですね。例えば国にもちゃんと県の意見を主張したりですとか、企業にも主張したりですとか、劇場型の、政治と言われることが多くてですね。で、2009年に当選してから、計15年知事を務めるわけなんですけれども、発信力があってですね、富士山が世界遺産に登録されるなど、成果もあったという声があった一方で、先ほど言ったような劇場型の手法だとどうしても、敵を作るようなことも多くなってしまうので、仲が悪くなったりですとか、あるいは国との関係がですね、ちょっと良くなくなってしまった時期とかもあったので、そういった知事だったというようなのが、声としては上がってますね。
この川勝知事、リニアの建設に反対してたわけなんですが、この今回の知事選もですね、やっぱりリニア問題が争点の一つになるであろうということで、これ、推進派の知事が誕生した場合ですね、例えばそのリニアの開業が早まる可能性があるんですか？
そうです。まず1点目として、今回、川勝知事が辞意を表明して、で、次の知事選には出馬しないとしていますので、いずれにせよ選挙戦では新たな顔ぶれの人たちで知事選を戦うわけになるんですけれども、で、どういうふうな姿勢を見せるのかというのが焦点の一つなんですね。で、結論から言いますと、今年の3月に JR 東海が、 静岡工区って言って、まあ、静岡工区自体はものすごく短くてですね、全部トンネルで、ものすごく地下深いところを通ってるようなところなんですけど、
はい。
で、まあ、そこの着工が遅れているので、27年以降にしていた品川と名古屋の間の開業を事実上断念したんですね。で、当初の工事計画とかから計算すると、開業が34年以降にずれ込みそうということで、新たな知事が誰になったとしても、27年に開業するというのは、まあ、正直厳しい、かなり現実的ではないような数字になってきているというところなんですね。で、ただ、まあ、こういう状況ではあるんですけれども、新たな知事がですね、例えば国とか JR 東海とかと一緒にかなり前進リニアを推進するというふうになればですね、大井川という水が減るんじゃないかといって懸念を示されていた自治体の理解が深まったりですとか、あるいは南アルプスの環境の保全ですね、ここも川勝知事は懸念を示していたんですけれども、ここに関しても、議論が進んで、理解が深まるということで、まあ、27年にじゃあ開業できますという可能性は正直ほぼかなり薄いんですけれども、静岡工区の着工ができるという環境が整う可能性はあると思いますね。
今回の知事選、この現時点で出馬の顔ぶれってどんな人が名乗り上げてるんでしょうか。
はい。レターではですね、立候補予定者として、県の中部ですね、まあ、静岡市とか、焼津市とか、この辺が ちょっとご当地ネタで恐縮なんですけど、県中部と呼ばれる場所なんですが、で、そこが地盤でですね、自民党の静岡県連が推薦を決めた大村慎一氏。この方はもともと総務省の出身で、で、県の副知事も務めたことがある方なんですけれども、で、この大村氏とですね、あとは県の西部、こちらは浜松市ですとか、黒井ですとか、こういったところにはなるんですが、が、応援して、連合静岡、あとは国民民主党とか、立憲民主党といった野党系が後押しする鈴木康友氏の2人ですね。鈴木さんはもともと浜松市の前の市長をされていた方で、この2
今
人
の
を
と
伺
ころ
っ
2
ていただきま
人、
した。こちらですね、レターを書いてた時点では、出馬表明していなかったんですが、まさに昨日、共産党の候補もですね、1人出馬を表明しまして、で、ざっくり言うと、リニアに反対で、浜岡原発という原発があるんですが、こちらの再稼働をめぐっては再稼働にも反対という姿勢で出馬を表明されたので、実質3人になったという状況ですね。で、今回、短期決戦なので、違いが非常に見えにくいというふうに言われていたんですけれども、大村さんとその鈴木康友さん、この県中部とこの県西部の方は非常に違いが見えにくいんですけれども、昨日の、共産党の候補者、森さんという方が出てきて、ある意味、違いは出てきたなという感じではありますね。で、とはいえ、実質的には大村さんと鈴木さんの一騎打ちになるというふうに言われてまして、で、自民党の本部ですね、パーティー券とか政治資金問題で揺れるところで、野党系の一部では、今回の選挙戦が、与野党対決になるんではないかというふうに見る動きもございますね。
これやっぱり全国的にも注目される選挙となりそうですね。佐伯さんは知事選
そう
の
で
取
すね、
材って
はい。
経験ありますか、これまで。
そうですね、これまで基本的にずっと企業を取材してきたので、そもそもこういった選挙ですとか、政局ですね、例えばどこの党がどこに推薦を出すですとか、そういった取材はもう正直初めてなので、もう一から勉強しながら それこそ議員の先生とかに申し訳ないんですけど、一から教えてくださいって言いながら、なんとか記事を書いてるという感じですね。当然、分からぬまま記事を書くわけにはいかないので、しっかり勉強しながら、なんとかやってるという感じではありますね。
そうですね、取材の方頑張ってやってくださいね。
はい、まだまだ選挙戦は続きますが、なんとか、休みを迎えられるように頑張ると思います。
詳しくは今日のニュースレターでお読みください。本日は佐伯さんありがとうございました。
ありがとうございました。